青春の残照第3回。勝也は目黒通りを目黒川まで小走りで戻った。やはりこの時間は交通量が多い。何事もないことを祈りながら目黒新橋を渡っていると、山手通りの方から救急車の音がした。勝也は胸が締め付けられる思いで全速力で救急車の方へ走った。200メートルほど行くと、交差点で人だかりができていた。パトカーと救急車が止まっている。勝也は息が止まりそうになり、見物人をかき分けて中に入ると、悦子が竹雄を抱きかかえて、竹雄！竹雄！と叫んでいた。竹雄は頭から血を出し、意識はないようだ。救急隊員がストレッチャーで竹雄を救急車に乗せ、ご家族の方は一緒に来てくださいと悦子に言った。勝也は顔面蒼白の悦子と一緒に救急車に乗り込んだ。病院では即死だったと診断された。警察からは、竹雄が山手通りを渡る際に右折するトラックが前方に気を取られ、渡っている竹雄に気がつかなかったと聞かされた。竹雄も横断歩道を急いで走っていて、トラックが見えなかったのだろう。強い風のためゴミが目に入ったのかもしれない。全面的にトラックが悪いと警察官は言った。悦子は呆然として警察官の話を聞いていなかった。その後、病院から遺体を引き取り、通夜告別式を済ませた。多度津から両親や親族が来てくれた。小さな子供が亡くなったので、参列者のほとんどの者が泣いていた。火葬場で収骨の際、勝也はあまりに小さな骨を見て涙を抑えることができなかった。悦子は放心状態であった。勝也は悦子の肩を支えようとしたが、悦子は勝也の手を振り払った。葬式初七日を終え、お骨を家に持ち帰ってようやく落ち着くことができた。悦子は竹雄の骨壺を前にまた勝也を責めた。どうして竹雄に書類を駅まで届けさせたのよ。あの時はたまたま竹雄が電話に出たので、お前に書類を持ってきてほしいと言ってる間に竹雄が電話を切ったんだ。勝也はこれまで悦子に何度も説明しているが、悦子は納得しない。どうして竹雄に用件を言う前に私に代われと言わなかったの？どうして電話を切った後すぐに家に戻らなかったの？竹雄を死なせなくて済んだじゃない。悦子は繰り返し勝也を責め続けた。勝也は何度も謝ったが、悦子は勝也を許さなかった。悦子にも勝也を何度責めたところで竹雄が戻ってこないことは分かっている。悦子は勝也を永久に許さないということなのだろう。竹雄は勝也と悦子にとって初めての男の子だった。4歳上には長女の美智子がおり、勝也と悦子の両親は美智子の次は男の子を望んでいた。当時は男の子を産むことが嫁の務めだった。それだけに悦子はこれで責任を果たしたのね、と涙ぐんでいた。我が子を慈しむより先に重圧から解放される姿を見て、勝也は申し訳ない気持ちになったことを覚えている。竹雄が生まれたのは戦後の配給時代だったが、勝也や悦子の実家の援助もあり、栄養不足にもならず、すくすくと成長した。小さい頃からやんちゃな子供で、近所の子供たちとよくチャンバラをして、手加減せずに相手を叩き泣かせてしまうことがあった。その度に、悦子は相手の母親に謝りに行ったものだ。また時には、足の裏に何か動物の糞のようなものをつけて颯爽と帰ってきたこともある。悦子が、臭い！すぐに洗いなさい！と言うと、竹雄は、馬の糞だよ！こうすると足が速くなるってみんなが言ってるんだ！と叫んで、また外へ駆け出していった。 一方で親の手伝いをする優しい子でもあった。悦子がカゴを渡して「豆腐を買ってきて」って言うと「合点だ!」と時代劇の真似をして路地向かいの豆腐屋に走っていった。母親の手伝いができることが大人になったようで嬉しかったのだろう。悦子も竹雄の成長を楽しみに見守っていたようだ。勝也は竹雄の事故以降、その悲しみを忘れるため以前より仕事に打ち込んだ。自然と帰宅が遅くなり、悦子から責められることは少なくなった。しかしそれは悦子の神経をさらに苛立たせることとなった。あなたは会社で竹雄のことを忘れることができるでしょ。でも私は家にいるのよ。竹雄のものがいつもそばにあるの。英治や美智子の世話をしていても竹雄のことを思い出さない日はないのよ。悦子はそう言って仕事で夜遅くなる勝也を捕まえては不満をぶつけた。亡くなった竹雄の兄弟には、長女の美智子が中学1年生、次男の英治が6歳で幼稚園に通っていた。悦子は子供たちの弁当や英治の送り迎えなど忙しい毎日を過ごしていたが、竹雄が死んでからは性格が似ている次男の英治を可愛がった。勝也はその後も海外出張が多く仕事に追われていたため、少しずつ竹雄のことは忘れることができた。それに比べて悦子は竹雄への思いが消えるどころか、ますます強くなっていくようだった。勝也は一度、亡くなった竹雄のことはもう忘れよう、これからの人生の方が大事だと言ったことがある。すると悦子は顔を真っ赤にして怒った。よくそんなことが言えるわね。竹雄がかわいそう。竹雄はあなたが殺したのも当然なのよ。勝也は二の句が告げなかった。いくらなんでも殺すというのは言い過ぎだ。その時は竹雄が亡くなって1年になる頃だった。悦子は病気かもしれないと勝也を思った。食欲もなく、朝から貧血気味でやる気が起きないといつも言っていた。勝也は病院へ行くように勧めたが、勝也の言うことに従うことはなかった。ある日、勝也がいつもより早く帰ると、悦子は食事の支度をしながら、竹雄の幼稚園の運動会で一緒に弁当を食べた話をし始めた。勝也が適当にうなずいていると、悦子は、ちゃんと聞いてよと怒ったが、そんな時、美智子は、お母さん、竹雄の話はもうやめようよ、と母親をたしなめるのだった。13歳になっていた美智子は、両親の冷えた関係を何とか修復したいと願っていたのだろう。美智子はそれ以外にも、勝也をよくかばってくれた。居場所のなくなった勝也にとって、唯一の救いであった。竹雄が亡くなって5年たち、悦子は次第に明るさを取り戻してきたように見えた。英治も11歳になり、小学校5年生だ。美智子は高校3年生になっている。悦子は子育ても終わり、友人と五反田駅近くの手芸教室にバスで通っている。悦子は今でも竹雄が亡くなった目黒駅近くには行かないようだ。あの交差点を通ると、血を流して倒れていた竹雄の姿を思い出すのだろう。悦子はもう勝也を責めることはなくなったが、勝也への愛情はなくなっているように見えた。今回勝也が大阪へ転勤することが決まったとき、悦子が義父の家に住むと言い出したのもよく考えると当然かもしれない。勝也の大阪行きがなくとも、近々引っ越すつもりだったのだろう。ひょっとすると前々から別居したいと考えていた悦子が 義父に相談して話がまとまったのかもしれない。義父は長州藩出身の祖父が子爵であり、親族に貴族院議員を持つ名家であると自負している。そんな義父が商家出身の勝也との結婚を許したのは、勝也の実家の財産と勝也の将来性が魅力的だったのだろう。その勝也がこの先見込みがなくなったとしたら、一緒にしておく意味がないのではないか。義父は今回の勝也の左遷をどこかから聞きつけ、将来の離婚を前提に悦子と子供たちを引き取ることを決意したのかもしれない。勝也は平凡だが幸せな家庭を作りたいと思ってがむしゃらに働いてきた。それが竹雄の死により悦子が変わってしまった。あるいは竹雄の死がなくともいずれこうなる運命だったのかもしれない。悦子と結婚したことがそもそも不幸の始まりだったとも考えられた。勝也は深いため息をついた。わかった。大阪へは僕一人で行くよ。もうこれから悦子と一緒に住むことはないだろう。僕は大阪へ行っても会社にいる限りこっちへ戻れない。別居生活が長くなるな。美智子が来年大学受験だし、英治も大学を出るまで私も動けないわ。英治はほとんど悦子一人に育てられたせいか、勝也には寄りつこうともしなかった。美智子だけは母親に非難される勝也のことをいつもかばってくれた。時折母親には、もっとお父さんに優しくしたら、などと言っているらしい。勝也は会社でも家でも居場所がなくなっていた。大阪では何が待っているのだろうか。大阪にいる先輩に電話で聞くと、若い上司のもとで役にも立たない調査資料を作らされているが、すぐになれるさ、と言われ、勝也の気分はますます沈んでいった。